最後は歩行訓練士を養成する立場から、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科、谷英二さんです。
その訓練を通じてご一緒させていただく訓練士が一体どういうふうにこう生まれてくるかというお話をさせていただきたいと思います。育てる場所というのが、この国には2つございまして、国立障害者リハビリテーションセンター学院、もう1つ、社会福祉法人日本ライトハウスの養成部、2箇所になります。で、今回調査の結果私も拝見いたしまして、改めてこの生活訓練というものの有効性私も目の当たりにいたしました。改めて調査を通じて皆さんからお寄せいただいた言葉、あとこの訓練士に対する期待等々はですね、私も今の立場で言うと、これから訓練士になろうという学生にですね、間違いなくお伝えしていく中で、この仕事のやりがいなりといったところを理解してもらっていこうと思っております。ただ、そんな歩行訓練に対する、お言葉ですとか、できないことに対する考え方や工夫の仕方、まして精神面の変化にまで貢献しているよという大変嬉しいお言葉の反面、いくつかの課題があったかと思います。私その中で3つどうしたもんかなというところで思ったところがありますのでお伝えしておきます。1つ、何にしてもやっぱりまだまだその近点化というには程遠い施設の絶対数が不足していたり、またそれが地域格差があって偏在しているという状況。訓練自体はすごく有効なんだけれども、そんな中書類を読んだり書籍を読んだり、あと就労といった部分ではまだまだちょっとこう改善の余地がありそうかなといったところもありましたので、これは養成の段階からそういった部分がちょっと手薄になりがちだよといったところはカリキュラムに反映させたり、今すでに現場でご活躍の皆さんがまだそのあたりの知識だということであれば、これは養成機関の方でフォローアップといった形でフォローしていく必要もあるかなというふうに思っております。学院の方はですね、専修学校ということで大学新卒既卒の方がお越しになる方がことが多いです。ただ近年ですね、この学院の方に応募してくださる方というのがめっきり減っている現状です。これが将来的に何が起こるかというと、新たにいずれかの事業所に就職をしようという訓練士の要請が滞るといったことになります。でそこで、私も思っていたのが、養成の傍ら地域の人材を育成していくという部分で我々としても協力できないかなというふうに思った次第です。もちろん各地域の現場で、訓練士とあと相談支援事業所のやり取りの中で知識のやり取りなんていうのももちろんあったりすると思います。ただどちらの職員さんもお忙しいので、なかなかそれを各地域でというときに各地で一律同じように行われるようなやり取りとか知識の交換があれば、それをちょっとこう一元化して養成機関の方で、全体研修、福祉の業界でいうと国研修みたいになるのか分かりませんが、そういった研修を行った上で、各地域で草の根に浸透させるような研修といった形で育成といった部分で何かできないかなというのも最近思い始めているところです。